ダイヤモンドが多面体を持っているように、聖書の神様の性格も多面的な特徴があります。例えば、愛、正義、神性、無限の力、無限の知識、謙遜や柔和などの特徴があります。聖書に示されている通り、神様の生活のさらなる特徴の一つは真実です。また、実は聖書のいくつかの聖句は神様の真実を強調しています。例えば、第一ヨハネ一章九節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方だから、その罪を許してくださいます。また、試練について約束があります。私たちのあった試練は皆、人の知れないようなものではありません。神様、真実な方ですから、私たちを耐えられないほど試練に合わせることはなさいません。世界の初めから今日まで、神様は自分が真実であることを明白に示してくださいました。一つの例として、地球が創造されている以来、神様はそれを回転させ続けています。その結果、私たちはみんな今朝と同じように、明日も太陽が昇ると信じています。神様がご自分の真実を証明されるもう一つの方法は、人間に対する約束を果たしてくださったことです。確かに、神様はアブラハムに息子を王胎になるという約束を果たしてくださったことによって、ご自分が真実であると証明されました。一緒に学んだように、アブラハムがまだメソポタミアに住んでいた時、神様は彼にこのように言われました。あなたはあなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民として、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。聖書に記録されている通り、当時75歳で子供がなかったアブラハムは、神様に従って、奥さんのサライと甥のロトと一緒に長い旅に出かけて、カナンという地に向かいました。神様の約束を信じたからです。しかし、カナンの地に住んで10年経っても、アブラハムにはまだ子供がいなかったのです。一般的に人間の観点から考えると、アブラハムが子供を持ってなかった原因は、彼の妻サライだったようです。聖書によると、サライは不妊だったからです。サライは自分が妊娠できなかったので、子供を得るために次のような策略を思いつきました。夫のアブラハムがサライの女奴隷ハガルと結婚して、彼女を妊娠させたら、当時の法に照らして、その赤ちゃんはハガルの子供ではなく、ハガルの女主人サライの子供になります。それでサライは夫アブラハムにハガルと結婚するように依頼しました。残念ながら、アブラハムは神様の御心を求める代わりに、サライに耳を傾けて、 ハダルと結婚することにしました。よってイシュマエルという子供が生まれましたが、結局イシュマエルの誕生はアブラハムとサライの間に摩擦をもたらしてしまいました。神様はアブラハムが神様の約束を信じ、妻サライによって子供が与えられるまで待つように望んでおられました。しかしアブラハムは年を重ねていたので、神様の約束を待てず、子供が欲しいためにハガルと結婚することにしました。アブラハムが99歳の時、神様は再び彼に話しかけ、サライが翌年に男の子を産むと約束されました。そして創世記21章に記録されている通り、神様が約束された通り、翌年にサライはイサクを産みました。神様が初めてアブラハムに子供を約束されてから、イサクが生まれるまで25年かかったのです。アブラハムは長く待てなければならなかったのですが、その20年の間に仮の神様への信仰は含まれました。さらに、彼は神様の約束について重要な教訓を得ました。つまり、次のような教訓を得ました。まず、人間の目には不可能に見えても神様の約束は必ず実現します。21章の一節見てください。主は約束された通り、サラを顧みて仰せられた通り、主はサラになさった。五節。アブラハムはその子、イサクが生まれた時は100歳であった。サラは言った、神は私を笑われました。聞く者はみんな私に任って笑うでしょ。また彼女を言った。誰がアブラハムに、サラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。本当にありえないと思った。もう年を取った。またその前に、この前のね、神様はアブラハムのところにいらっしゃったとき、次のことが起こりました。見てください。創世記18章の一節。主は、マブレンのカシの木のそばでアブラハムに現れた。彼は暑い頃、天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると、三人の人が彼に向かって立っていた。この歌詞によると、その一人は神です。もう二人は天使でした。9節見てください。彼らはアブラハムに尋ねて、あなたの妻サライはどこにいますか？それで天幕の中にいますと答えた。すると一人が言った。私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。その時、あなたの妻、サラには、男の子ができている。サラは、その人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは、年を重ねて、老人になっており、サラには、普通の女にあることがすでに止まっていた更年期のことですね。それでサラは心の中に笑ってこう言った。 追われてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで、そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私を本当にこう埋めるだろうか。こんなに年を取っているのにと言って笑ったのか。主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃、定められた時にあなたのところに戻ってくると約束しました。その時、サライは全然信じませんでした。無理と思った。でも神様には不可能なこと一つもないですね。だから人間の面に不可能に見えても、神様の約束は必ず実現します。ヨシュアはその同じことを証ししました。見てください。ヨシュア記の21章を開いてください。ヨシュア記21章。21章の43節から読ませていただきたいと思います。こうして主はイスラエルの先祖たちに与えると誓った地をすべてイスラエルに与えられたので、彼らはそれを占領してそこに住んだ。主は彼らの先祖たちに誓ったように、だからアブラハムに誓ったように、イサクに誓ったように、ヤコブに誓ったように、そのこと主のものから守って彼らに安住を許された。すべての敵の中で一人も彼の前に立ちはたかる者はいなかった。主はすべての敵を彼の手に渡されて、主がイスラエルの家に約束されたすべての良いことは一つもたがわれず、みんな実現した。その前に、モーセの時代、イスラエル人たちはカナンの地の境に着いたとき、入るべきでしたが、入ろうとしなかった。なぜなら、そのカナン地に住んでいた人数はね、民族はイスラエル人たちより多かったです。強かったです。だから私は彼に勝つことができないと思った。キリストに、ごめんなさい、神に信じなかった。その結果として、20歳以上の人たちが亡くなるまで、当時のイスラエル人たちはあるのを歩き回らなければいけませんでした。その後で、40年後で、またその境に着いた。その時、信じて張りました。勝ちました。その後で、この証があります。神様は約束すべて、約束された通り実現されました。最初は無理だと思った。やっぱり一人でできなかった。でも神様には不可能なことは一つもないのです。ずっと後で、このダビデの息子は、の新しいミハを剣道式の時、その見技を思い出しました。見てください。列王記第一の8章開いてください。列王記第一8章。8章の56節。ソロモンのことですが、言葉ですが、彼は56節でこう言いました。約束だ、 約束通り、ご自分の民イスラエルに安住を地をお与えになった主は褒むべきかな。しもべモーゼを通して告げられた良い約束は皆一つも違われなかった。大変でした。けれどもこの神には不可能なこと一つもないです。人間の目には不可能に見えても神様の約束は必ず実現します。ぜひそれを覚えてください。また人間の目には遅いと見えても神様の約束はちょうど良い時に実現します。創世記の21章に戻ってくださいませんか。21章の一章の2節。21章の2節。サラは、身ごもり。そして神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。ちょうど良い時ですね。この前の年神様はアブラハムにそのイサク の誕生を約束された時、神様はそのことを伝えた。見てください。この18章に戻って18章の14節、18章14節、主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃、定めた時にあなたのところに戻ってくる。皆さん、定めた時ですね。いつか人間は決めません。今神様は最初からそのことを決めた。偶然ではなく、計画通り、ちょうど良い時、神様の御業、神様の約束が実現します。キリストの誕生はその通りでした。見てください。ガラテヤ4章。4章の4節。ガラテヤ4章。4章の4節。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を過ごし、この方を女から生まれたもの、また立法の下にあるものとなさいました。キリストの誕生がここに書いてあるとおり、それは定めの時でした。イスラエル人たちは700年間待てました。でも皆さん、ある人たちはイエス様がお生まれになった時、ある人はね、キリストが必ず約束された通り来られると信じたので宮で待っていました。ルカ福音書にはシモンという人とか、またアナの人、700年がかかりました。なぜ神様700年も待ったでしょう。なぜイスラエル人たち700年待たなければならなかったでしょう。まだ時が来なかった。ちょうど良い時がまだ来なかった。振り返ってみると分かります。イエス様はどこで生まれになったか。ベツレムでしょう。なぜベツレムで生まれなければいけません。予言されたでしょう。なぜヨセフ、マリアはベツレムまで行かなければならないでしょう。その時、ちょうどその時、ローマ人たちはイスラエルを支配しました。この住民登録の命令が出たので、そのためにベツレムまでに行かなければいけませんでした。ベツレム行かなかったら、神様の約束が実現しなかった。なぜなら、ミカ書によると、キリストがベツレヘムで生まれになるからです。キリストは殺されたとき、どの方法で殺されたでしょうか。十字架にかけられたでしょう。なぜ神様は700年待ったでしょうか。ローマの時代に、この 前の時代と違ってローマの時代に犯人の十字架にかけたからです。その予言が成就するために700年待たなければなりません。ちょうど良い時、その時こそローマ人たちは中東を支配したので平安があった。だから福音がすぐ述べ伝えることができた。なぜなら道を救った、また兵士たちは守った。それで人はね、福音を述べ伝えるために、安全で旅をすることができました。ちょうど良い時です。人間の目には遅いと見えても、神様の約束はちょうど良い時に実現します。第2ペテロ開いてください。第2ペテロ3章、第2ペテロ3章、3章の3節から読ませていただきたいと思います。第2ペテロ3章の3節。まず第一に次のことをしておきなさい。終わりの日に預ける者どもがやってきて預ける、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。不僧たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。こういう彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て、水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるためにとっておかれ、不敬虔の者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一年も千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのですあって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ですからまだ戻ってこられない。でも皆さん、キリストはちょうど良い時来られます。その時、信者たちはそれを認めます。なぜなら人間の目には遅いと見えても、神様の約束はちょうど良い時に実現します。第一テモテの6章の13節。私はすべてのものに命を与える神と、ポンテオ・ピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリストイエスの皆で、あなたに御前であなたに命じます。私たちの主イエス・キリストの現れの時まで、 あなたは命令守り、傷のない、非難されるところのないものでありなさい。その現れを神はご自分のよしとするときに示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の主の主、誰一人死のない方であり、近くこともできない光の中に住まれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。神はご自分のよしとするときに来られます。なぜなら神様のタイミングはいつも完璧です。では私たちの反応は何でしょうか。見てください。ヘブル6章開いてください。ヘブル6章、ヘブル6章の11節から読ませていただきたいと思います。6章の11節、そこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。このあのたちは前にその信仰を持っている人たち。神はアブラハムに約束された時、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分の差し違い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やし。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。25年間。なぜ神様はアブラハムに20年、25年かな、彼に待たなければならなかったでしょうか。皆さん、もしアブラハムは若い時子供ができたら、誰も珍しくないと思わないと思いませんけれども、100歳の人が子供ができた、また奥さんは90歳で子供ができた、誰でもそれを見たら、神様が助けてくださらなかったらこの子供が生まれなかったと認めます。それで神様は25年間待てなければ、アブラハムは20年間待てなければなりませんでした。赤ちゃんが生まれた時、みんな笑いました。サラエはその前に笑いました。その89歳に彼女はね、その知らせを聞いた時、もう無理と思う、笑いました。でも今度それはね、不信仰の笑い。今度皆さんは神様を褒めたたえました、喜びました、みんな笑いました。素晴らしい神様、このことですね。そしてずっと人はね、イサクが年寄りに生まれたことを覚えています。今も人がイサクの名前を聞けば、イサクがご両親が、父さん100歳になって、母さん90歳になった時、イサクが暴れた。なぜ時々私は長い待たなければいけません。 それに神様栄光を表すために、それで自分で何もできないと認めたから神様は働きます。それで神様栄光を受けになります。私たち2つのことを、神様約束をアブラハムの人生を通して学びました。人間の目には不可能に見えても、神様の約束は必ず実現します。イエス・キリストは絶対にまた来られます。キリストについて、エルサレムについて、イスラエルについて、約束が全部実現します。今、イスラエルの小さい国ですよ。神様はアブラハムにもっと広い国を約束しました。将来、イスラエルの土地はエジプトからイランまで広がります。なぜなら神様約束しました。今見たら無理です。強い敵が周りに住みます。キリストがまた来られます。ダビデがまた予言、ダビデがまた復活される。ダビデはエルサレムから将来王様として支配します。なぜなら神様はそのことを約束します。今考えたら無理です。神様は全ての約束を守ってくださる。時間がかかっても、また人間の目には遅いと見えても、神様の約束はちょうど良い時に実現します。神様はあなたに何を約束されたでしょうか。言葉を読んだ時、約束があったでしょうか。ぜひアブラハムのことを思い出して信じて、神様必ずその約束、あなたに対する約束を実現することを信じてください。待ってください。後で与えられた時、主を思ってたります。